今時刻は21時をちょっと回りました。新宿南口にたどり着いて、電車で改札出ましたら、ちょうど目の前でストリートミュージシャンっていうんですかね、シンガーソングライターの女性が歌を歌ってまして、深夜高速バスにこれから乗るんですが、ちょっと時間があったので、この秋の夜風に吹かれながら気持ちよく聴いてたんですけども、歌声を突然ね、ピタッと演奏が止まり、本人ざわざわざわといろんなものを片付け出して、どうしたのかなと思ったら、警察がね近寄ってきまして、演奏を停止させられるんでしょうね。さっさとやめて今片付けてますけども、やっぱりね、こう東京都内なかなかそのストリートミュージシャンの取り締まりが厳しいということは聞いてたんで、目の当たりにしましたね。なんかね、もうちょっと自由にできたらななんて思ったんですけど、いろいろ事情あるんでしょうね。そんなこんなで、いい音楽が中断されたところで、これからバスに乗りに、乗車場っていうんですかね、バス停に向かいたいと思います。大阪に里帰りです。トラニーのボイスメモ。以前来たのはいつだったかも忘れるぐらい、全然来てなかった大阪梅田にバスで到着しまして、梅田っつってもちょっと北側の茶屋町という場所なんですけどね、バスでその場所にたどり着いたんですけど、いやー、何十年以上は多分来てないところで、よくわからないビルがいっぱいできてましたね。そらそうでしょそらそうでしょ、ね、大阪もね動いてますからね。バス降りまして、今地下鉄中津駅、本当はね、梅田をちょっと歩いてみようと思ったんですけど、ちょっと迷子になっても怖いんで、もうバスターミナルの近場の中津駅から地下鉄乗ったんですけど、久々にこの大阪の地下鉄乗ったらちょっと驚いたというか、忘れてるだけなんですけど、電車の車内でこう次の駅の案内ってあるんですけど、その案内のところに企業の広告がねインフォメーションされるというね、次は梅田、ヨドバシカメラなんとか店がとかねなんかそこにあるお店の広告が入ってるっていう、さすが飽きんどの街大阪というか、それすらもう忘れてるかなと、東京は多分どこの地下鉄乗ってもそれはないとは思うんで、それがちょっとね 違うなと。あとはちょうど時間が朝ね7時半ぐらいだったので、通勤のラッシュで、まあ、かなり電車の中人が多かったんですけど、その乗ってくる人がガーッとこうね車内にこう入っていくと、ガーッてみんなこう中に詰め込んでいくっていうか、自らこうね車内入ってくるんですけど、まあ、最後の一人の女性がこうグッてこう入ろうと思ったら、まあ入れなくてというか、扉のね挟まれてね、ちょっとかわいそうな感じでしたけど、その光景を見ててですね、なんか大阪ってなんか気が荒いというか気性が荒いっていうイメージあるんですけど、この満員電車の人がこう駅電車の中にこう突入していくこのパワーは、やっぱり東京の山手線とかあの詰め込みとは全然甘いなっていうか、全然ゆるゆるでね、いやいやまだまだあと10人ぐらい入れるでしょっていう感じのところで、もうみんなあれなんです、奥に入ろうとしないというか、止まっちゃってて、それがね、結構ゆるいんだな、だ満員電車のなんか中の人口密度もえらく緩く感じましたね。やっぱ東京がちょっと異常なのかな、あれはね、とか思いつつ、今御堂筋線で、僕がね乗り継ぐ南海電車の、拠点、難波駅にたど、り着きましたね。これ鉄板の話ですけども、エレベーターの追い越しレーンが、関西は左からみんな駆け上がると、ここが違うところですね、東京とはね。東京は右ですからね。これでもなんか左追い越しが正しいというか、なんかどっかで聞いたな、うまく喋れてないですけど、エレベーターの今エスカレーター上がりながら喋ってたんで、さあこれから、南海電車のね高野線で自宅方向に向かいます。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第205回なんですけど、河内長野のですねとある高校を卒業したトラニーですけど、詳しくもないのかな、トラボイの185回を聞いていただけると分かるんですけど、なんでこんな息が荒いかというと、めっちゃ山なんですよ、めっちゃ山の中なんですよ。今上り坂登ってます。これから高校時代お世話になった恩師の元に、もう何年ぶりだろう、20年以上会ってないです。これから挨拶会いに行きます。まあその音声をですね撮ってとか先生にお願いして喋るのもありかなっていう気もしたんですけど、なんせ多分思い出話に花が咲くので、固有名詞がいっぱい出るのでちょっと出せないと思うんで、またどっかで話そうかな。はぁ、ついた。でもね、
すごい、僕が通ってた時より通学路がすごい綺麗になっててびっくりしました。着いた。ふう、あ、生徒の声が聞こえる。あ、懐かしいな。ここは覚えてんな。懐かしい。
いや、昨日から一夜明けましてですね、今日は12日。声聞こえてるかな、堺のだんじりの、太鼓の練習が始まってます。時刻6時、今28分ぐらいなんですけど、まあ僕の実家の家のすぐ近くにだんじりのね、まあ車庫っていうんですかね、あるんですけど、やってますね、朝から練習ね。今日と明日なのかな、だんじりね、町中を引かれて、ま、だんじりが町中を引かれて、で、お参りですね、神社だっけ、どっかにお参りするんですけど、よく分かってないんですけど、昨日ですね、我が高校母校に行ってきまして、恩師に、会ってきましたね。すっごいもう20年ぶりぐらいに会いまして、一応、まあ、後輩で、まあ、この隣のボイスメモでもちょこちょこ喋ってます、ふにゃふにゃのね方から写真はね見せてもらってたんで、まあ、画像としては頭に入ってたんですけど、実際動いてる20年ぶりの先生を見てて、ああ、やっぱりそこそこやっぱり年齢がねいかれて、それは当然僕もそうなんですけどね、でも全然こう昔と変わってなくて、逆になんかすごく人間が丸くなったというかね、昔はね、僕がまだ高校生の頃はまだ大学出てきて、まああの美術、大阪教育大学で美術課程かな、でもうすごい絵をバリバリ描いてた人だったんで、ちょっととんがっててですね、まあ、アーティスティックな感じで、高校の中でもちょっと異端児的な感じだったんですけど、だいぶと丸くなられてて、でも、あ、はい、弟が来たんでこれから送ってもらいます。よろしく頼みます。なってんね、よいしょ。あれやろ、え、金剛駅がんやろ、行き道やったら、
うん、
俺どこでもいいけど、高野線やったら、
金剛でいいよ。
明日の夕方まで。
あ、
うん。なんかぶつかったか思ったらブレスかや。
忘れ物あるの。
いやここに来たのも何年ぶりだろうな。今息子じゃなくて弟に、南海電鉄金剛駅の駅まで車で送ってもらったんですけど、まあ、この駅は本当に僕の、まあ、高校に、まあ、通学する時の、まあ、乗った駅で、まあ、いろんな思い出が詰まってると多分思います。もうほとんど忘れましたが懐かしいですね。まあ、この金剛駅のロッテリアでもね、ハンバーガーショップね、ここで高校3年生、からいつまでかな、ちょっと風がすごいけど、専門学校行ってた時もつながってたかな、ちょっと記憶はその辺曖昧になっちゃってますけどね。いやー懐かしいですね。まあ、過去の話しても何なんですが、ここのロッテリアでバイトしてた時に、まあ、知り合ったね女子と、まあ、初めてのね最初の結婚したんですけどね、ロッテリアで知り合ってから7年交際して一緒に東京に転勤で連れて行って1年でダメになったというね、元嫁と出会ったところで、まあ、高校時代のバイト先ってやっぱなんかね、でも今でもこのロッテリアがここに残ってくれてるっていうのはなんか嬉しいな。さあこれから伊勢神宮に向かうために電車乗りますけどね、まあその毎日は何なんですけど、ちょっと弟の方からね衝撃的な話を聞いたんで、この205回のトラニューボイスメモはちょっとその話で締めたいなとは思ってるんですけど、前からちょこちょこ紹介というか勝手にかけてます弟のバンドがあるんですけど、そのバンドのですねメンバーのボーカルのじゃないボーカルじゃないベースの全然ダメだな、ベースの、まあ、青年が、ついちょっと風がすごいな、つい先日癌で亡くなりました。まあこのベースの青年はうちの弟とはちょっとまあ特別っていうか、まあうちの弟今僕より3つ下なんで42ですけど、弟が高校卒業するかしないかの頃に初めて出会いバンドを結成し、まあ、あのうちの弟ドラムですからね、ドラムとベースって言ったらやっぱりちょっとこうバンドの中でもリズム帯でやっぱその息が合わないとなかなかねグルーヴ出ないとかありますけど経験し、まあ、そこから、まあ、幾度となくバンドが解散、また結成したりっていう人生の中でずっと一緒にバンドをやってきた、まあ、仲間だったみたいで、この前の配信でもアースフィルジャムのねメンバーがこう長くこのメンバーとやっていきたい、まあ、来世でもこのメンバーに会いたいとか言ってましたけど、本当に音楽を楽しむ仲間として弟の中では非常に大きな存在だった ですけどね、弟が言ってましたけど、人前で初めて嗚咽するほど、まあ通夜では泣いてしまったと。まあね、朝準備しながらバタバタしながらちょっと話今聞いてたんで、まあ僕もね、もうそういう話聞いたらすぐもう涙出ちゃうんで、なんか久しぶりに弟に会ってまた、ね、なんか涙回しみたいな感じでちょっとよく分かんなかったですけども、本当に最後のライブ、最後のライブというか、その全然体は、まあがんは結構いろんなところに転移してて、まあ奥さんは多分そのもう長くないっていうのは知ってたけど、本人はそれをまあ知らされてなかったのかな。だから全然俺いけるよいけるってことで、リハーサルも週に1回やってて、でまあライブやるっつったらやるよ、なんかちょっと体調悪かった時にライブどうするっつったらやるよ、座ってしかできないかもしれないけど今回もやるよっていうことで練習入って、でライブ前の2日前4日前の練習の時は元気で、でライブの前の2日前に突然吐血して病院に運ばれて、そのまま息を引き取ったということで、本当に突然だったらしくて、死ぬ2日前にはスタジオで練習ね、ベース弾いてたわけですから、まあ、本当に年は43か、僕より2つ年下ですから、まあがんなんてね、その本人が悪いもん食ったとかそういうの関係ないですからね、誰にその運命が訪れるか本当分かんないですけどね、まあ、弟のその気持ちというか、でそのベースの青年も本当の音楽好きで、がん治療のそのいろんなねものを体につける時もベースが弾けるように、弾きやすいように感じでね、そのいろんなことをね先生にお願いしてたらしくて、奥さんもなんかこの人は音楽やってたら幸せなんでっていう感じで、お通夜も告別式ももちろんバンドのね音楽をかけて、まあ葬式には似つかわしくない音楽やってるんで、まあ、ちょっとそれバンド本人がバンドやってるの知らない人を聞いたら何やろうと思ったらしいんですけど、まあ、奥さんもすごく、まあ、本人 その音楽ね好きっていうのを認めてて、最後まで音楽やらせてた、やらせたかったんでしょうね。ちょっとそういう話してたらちょっとこんな朝っぱらの駅で何しゃべってんや、何泣いてんやって話なんですけど、ちょっとね来ましたけど、まあ生前ね、そのベースの青年がうちの弟に、もし俺の身に何かあったら、子供小学1年生なんですけどね、子供と神さんのこと頼むなって言ってたらしいんで、ダメだな、俺もダメだ、もらい泣きだ。まあ、弟も、まあ、これからも面倒見ていきたいなと言ってましたけどね、まあ、ちょっと締めっぽい話になりましたけど、まあ、この配信の最後に追悼という形なんですけど、その音楽大好きで半ばで天国に行ったベースの青年のために曲を送りたいと思います。曲 日はその曲を聴いていただいて配信をまとめたいと思います。
マギーの別冊教祖っと。ジュシャゲが朽ちてしまっても、僕たちの思い出はいつまでも枯れない。ずっと一緒にいるはずだったのに、君は一人で旅立った。同じ風が吹いて同じ花が咲いても、君の姿は見当たらない。もうここに君はいない。君が残してくれた音の中に身を置いて、この寂しさに麻痺する日が来るのを待つことしかできない。誰かを思ってこぼれた涙が、こんなに頬と違う温度なんだと知ったよ。旅立つ君に僕は何をしてあげられたのだろう。自分の残された時間を理解していた君に寄り添えただろうか。あっという間に行ってしまったね。あっという間に君はたくさんのものを残して行ってしまったんだね。次に会うのは雲の上で。それまで強く生きるよ。君の分まで。
今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。